マタイによる福音書26章26節から。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また、杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に飲む、あなた方と共に新たに飲むその日まで、今後、ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。本日の説教題、多くの人のためには、マタイによる福音書26章28節から示されました。27節から29節でイエス様は杯を取り、感謝の祈りを唱え、弟子たちに渡して言われました。皆、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。聖餐は日々の食卓の交わりとは異なり、特別に深い命にあふれた交わりです。私たちが父子聖霊なる神様との命にあふれた交わりに預かることを表す印です。私たちが聖餐に預かるとき、イエス様は親しく望んでくださり、私たちを体のよみがえりと永遠の命に預かるものとしてくださいます。また28節にありますように、イエス様が十字架の上で流された契約の血は多くの人のために流されました。多くの人を罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出すために流されたのです。ここで言われる多くの人は、不特定多数を意味するのではありません。信仰を告白し、洗礼を受けて聖餐に預かることのできる、将来に向かって開かれた多数を意味しています。イエス様が十字架の上で尊い犠牲になられたことで実現された新しい契約は、体のよみがえりと永遠の命に至る救いへと多くの人を導き続けています。この救いに預かるために求められるのは、イエス様を救い主と信じる信仰だけです。この新しい契約が完成するのは、神様の御国が到来する世の終わりの日です。その日までは、父子聖霊なる神様との、そして神様の子とされた人たちとの完全な愛の交わりはまだ目に見ることはできず、ただ望み見ることしかできません。そこで初代教会では、聖餐の最後には必ず主よ来たりません、マラナタと、主イエスキリストが この世界に再びやって来られることを祈り求めていたのです。今年は2月14日の灰の水曜日から受難節レントに入り、イースターは3月31日です。日曜日は主イエスのご復活をお祝いする日なので、イースター前から40日を数えるときには日曜日は外しますので、受難節の始まりは水曜日になります。灰をかぶってと言いますか、灰を額につけて断食をすることもありましたので、灰の水曜日と呼ばれてきたようです。この主の日に与えられましたマタイによる福音書26章26節から30節には、イエス様が十字架につけられる週の木曜日に行われた最後の晩餐が記されています。新共同訳聖書には最後の晩餐ではなく主の晩餐と込み出しがつけられています。最後の晩餐ではなく主の晩餐となっているのは、この晩餐が最後なのではなく新たに飲むその日が必ずやってくる、それだけではありません。イエス様が定めてくださった食事であり、イエス様に罪を許していただき、イエス様の命をいただく食事であるからです。26節にはイエス様はパンを取り賛美の祈りを唱えてとありますし、27節には杯を取り感謝の祈りを唱えてとあります。イエス様は主の晩餐を導いてくださいました。ここで用いられますパンや杯には単数形が用いられています。つまり一つのパン、一つの杯なのです。現在の日本のプロテスタント教会と呼ばれる福音主義教会では、取りやすいようにパンはあらかじめ切り分けられ、杯も個別に注がれていることが多いでしょう。コロナ禍以降は個別に包装されたものを用いることも多いのではないでしょうか。確かにそうしておかないと配るのが難しい面もありますが、そもそも生産は一つのパンを先、一つの杯から飲んでいました。十字架の上で裂かれた主イエスの体と、十字架の上で流された主イエスの血潮から私たちは命をいただき生かされています。聖餐はキリスト教会が主イエスの命に生かされて一つであることの印なのです。27節でイエス様は皆この杯から飲みなさいと言われます。宗教改革者たちは皆という言葉にこだわりました。カトリック教会は信徒はパンのみで杯に預かることのできない一種媒産を行っていますが、どうして信徒には杯を与えないのかと宗教改革者たちは主張しました。イエス様が言われたように皆で杯にも預かるべきだとして、 パンと杯とを受け、二種媒賛を行ってきた伝統が福音主義教会における聖餐式には受け継がれているのです。28節でイエス様は、これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血であると言われました。聖餐で特に大切なのが契約です。マタイ、マルコ、ルカの3つの福音書とコリントの信徒への手紙1で聖餐と契約について記されている御言葉を読み比べてみましょう。まずマタイによる福音書26章27節から28節には、これまでも読んできましたように、みなこの杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であると言われます。次にマルコによる福音書14章21節では、イエス様は、これは多くの人のために流される私の血であると言われます。またルカによる福音書22章20節では、この杯は私の血による新しい契約であると言われます。そしてコリントの信徒への手紙11章25節から26節では、イエス様はこう言われます。この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。ルカによる福音書とコリントの信徒への手紙1では、新しい契約という言葉が用いられ、マタイによる福音書とマルコによる福音書では用いられていません。またマタイによる福音書では特に罪の許しが強調されています。神様は主イエスの十字架の恵みによって私たちの罪を許してくださいました。私たちは主イエスを救い主キリストと信じることで、罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命と救い出されるのです。それこそが父なる神様と私たちとの間で結ばれた新しい契約なのです。キリスト教会は神様と人の前で主イエスを救い主キリストと信じる信仰を告白し、洗礼を受けることで共に聖餐に預かる共同体へと加えられる契約共同体です。主イエスを救い主キリストと信ずる信仰を告白し、洗礼を受けて救われることは誰に対しても開かれています。私たちは一人でも多くの人が信仰を告白し、洗礼を受けて聖餐に預かるものとされますようにとの祈りを新たにするものでありたいと思います。主の晩餐は出 エジプトの出来事を記念する杉越の食事を原型としています。杉越の祭りの第一の日の夜に行われるセデルと呼ばれる晩餐では、焼いた子羊、煮がな、酵母菌を入れないおせんべいのようなパンをみんなで食べます。そして主なる神様がイスラエルの民をエジプトから救い出された、出エジプトの出来事を記念する御言葉を朗読してお祝いするのです。パン種を除いて発酵させないパンを食べることから、杉越祭は除香祭とも呼ばれます。イスラエルの民が杉越の食事によって出エジプトの救いの御業を記念するように、キリスト者は聖餐によって主の十字架と復活が成し遂げた救いの御業を記念します。マタイでは罪が許されるようにと記され、聖餐による罪の許しが強調されています。出エジプト記24章8節でモーセがイスラエルの民に振りかけたとされる契約の血は、神様が民を祝福され、民は神様を崇め律法を遵守するという古い契約を指し示します。この古い契約、旧約が受け継がれ、主イエスが十字架の上で流された血によって新しい契約、新約が結ばれたのです。イエス様は29節で、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまいと言われました。主イエスが再びこの世界にやってこられ、神様の御国が完成するまでは食卓を共にされるのはこれが最後になるのです。主が再びこの世界にやってこられ、世の終わりと救いが完成するのを前提として、主の十字架の上での死によって主イエスとのひとときの別れがある。このように主の晩餐は主の再臨と結びついています。聖餐式は来たるべき終わりの日の御国でのお祝いの食事を先取りしながら、すでに実現されている主の救いの御業を覚えて、キリスト教会で守られてきたのです。30節には、一度は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけたとあります。弟子たちは主の晩餐によって力づけられ、勇んでオリーブ山へと出かけたのでしょう。これから弟子たちに起こる悲惨な現実を知っていたのはイエス様だけでした。自分たちイエス様を裏切って逃げ出すとは誰も思ってはいませんでした。弟子たちの行動を思い起こすと、主の晩餐に何の意味があったのだろうかと思います。弟子たちは何も変わっていないと思ってしまいます。確かに弟子たちはイエス様のことを分かってはいませんし、行動も変わってはいません。しかし神様が主イエスの 十字架の上での犠牲と死からのよみがえりによって罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださいました。この主の救いの御業によって主の晩餐を受けながらも逃げ出してしまった弟子たちも聖餐を受けながらも主イエスが分からずに行動も変わらない私たちを救い出されたのです。そして弟子たちが主の救いの御業を伝え主の教会を建てる御業に用いられていったように私たちも聖餐によって力づけられ御言葉を伝え御業を行うものとされたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。イエス様が十字架の上で尊い犠牲となられたことで実現された新しい契約は体のよみがえりと永遠の命に至る救いへと多くの人を導き続けてくださいました。この救いに預かるために求められるのはイエス様を救い主キリストと信じる信仰だけです。この新しい契約が完成するのは神様の御国が到来する世の終わりの日です。その日までは父子聖霊なる神様とそして神様の子とされた人たちとの完全な愛の交わりはまだ目に見ることはできず、ただ望み見ることしかできません。どうぞ私たちを初代教会の方たちのように主を来たりませマラナタと主イエスキリストがこの世界に再びやって来られるのを祈り求めるものとしてください。主の救いの御業によって主の晩餐を受けながらも逃げ出してしまった弟子たちも聖餐を受けながらも主イエスが分からず行動も変わらない私たちも救い出されました。弟子たちが主の救いの御業を伝え主の教会を建てる御業に用いられたようにどうぞ私たち聖餐によって力づけられ、御言葉を伝え、御業を行うものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。